皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は私2件ほど質問をいたすようにしておりますが、その前に議長にお別れ願いたいと思います。今日副市長の中原副市長に対する私の方から審査委員長としてですね、質問したいと思っておりますので、ご答弁の方を今日はお願いしたいと思っております。
答弁については市長の許可がいりますので、市長の許可があれば答弁をしていただけると思います。
はい。それでは私は今回の訴訟について質問をしたいと思っております。この件につきましては、午前中も2名の方から話があっておりますように、大変行きとしてはトップ2人が訴訟を受けたということで、受理されたということを大変遺憾に思っておりますし、その見解あるいは内容等について質問をしたいというふうに思っております。この件につきましては、前回の9月の一般質問で質問をしたわけでございますが、経過を話をしますと、昨年の6月公文館に域産業が市長選の報復の不当論として指名外しをしたわけでございます。その結果、1月27日に長崎地検が受理をしたということで、大変半年近く日数がかかったわけでございますが、これには慎重審議の結果だというふうに思っております。それから21日にそれが公表されまして、2月22日に全国紙テレビでも放映、息の汚点を発したというふうに思っております。私は市長副市長は議会でも、そして市民に対してもこの議場ではっきりとした謝罪の言葉を欲しいというふうに思っておりますし、その点についてまず市長の考えをお聞かせ願いたいと思っております。
いいですか。よく衣議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
長崎地方検察局 告訴状が受け付けられたということは、事実だと思います。しかしながら、そのことをもって私が法令違反を犯しているということではないと思っておるところであります。
受理されたという、
はい、呼ぶ子供議員、
はい、すみません、
はい、
受理されたという認識はあると思いますが、私は前回の時は告訴しただけで受理はされてなかったんですね。今回は受理されたということで、私は市民に対する謝罪の言葉は欲しいなと思っております。もう一度お願いしたいと思います。
はい、白川博一市長。
私は先ほど来申し上げておりますように、法令に従って処理をしたと思っておりますから、現段階で謝罪とかそういったことは考えておりません。
議長。
はい、呼ぶ子供議員。
法令の中ではっきりするということですね。それでは、今後のですね、裁判につきましても当然されるというふうに思っておりますが、これは午前中の同僚議員の中で質問がありましたように、当然裁判費用については自分が支払うと、そういうことを約束されました。私はそれは当然だろうというふうに思っております。この経過については、去年の4月12日と14日に市発注のですね、道路工事の入札が公告されました。その時4路線が広告に載ったわけでございますが、その時育産業入っておったんです。ところが4月の22日になって突然ですね、中止になったと。この時 B クラスという、工事関係の方がおられますが、それには参加をしておった人がですね、外されて、そして 5月の6日に指名委員会がございまして、この指名委員会の中で生産業さんは外されたということで、これは副市長は審査委員長でございますから、副市長が指示されたのかどうかご答弁を願いたいと思っています。
呼子議員、通告をまず一旦全部言っていただいて、それに対してそれぞれ理事者側が答弁するようにしますので、一旦通告をされた分については、ご質問をお願いしたいと思います。
はい、わかりました。その件、それと事業費が、事業と言いますが、その代わりに A ランクの業者がですね、入ってきた。育産業さんを外して A ランクの業者が入ってきたということ、そして事業費も変更になったという、そういう話もありますし、まあ、市が定める選定基準の第3条にですね、育産業さんを外す、どういう理由があるのか、なぜ指名しなかったのか、そこのところを明確にお願いをしたいというふうに思っております。それと、指名通知の要領に基づいて出さなかったのかどうか、指名委員会の委員長は中原副市長でございますから、そのところも答弁を願いたいというふうに思っております。それから、まあ、この指名委員会の中に、市長は、まあ、区長を出す余地はないんです。それが、まあ、決裁が上がってから出してあると思いますが、そういうことをですね、繰り返しをされておるということで、この件につきましては、結果、この副市長が判断するような案件と違うということでですね、市長が出しておると思いますが、まあ、公営さは各欠陥基準だというふうに、こう、私は思っておるわけでございます。それと、この通知が来なかったということで、5月の10日に、育産業の社長が、中原副市長に面会をしております。なぜ通知が来ないのかと。そしたら、白川市長を選挙で応援しなかったから指名を外したという、そういうことを言明をされております。そして、なかなか白川市長と会う機会がなくて、時間が経って5月の18日に面会を社長とがしておる。その時、市長は指名会した理由は選挙です。育産業は対立候補を応援した信頼関係が崩れたので、市の発注工場を出せない。前回の選挙も指名外したという、そういう言明をされました。これは私は業者に対する締め付けだというふうに思っております。そして、28年5月27日付の市長思いで、本村上里線改良工事のですね、競争参加資格なしという認めた理由について、文書は5月30日に届いております。27日に発送して。この5月30日というのは入札の日です。こういう文書がですね、表も手続きももうデタラメであるというふうに文書から見たときになっております。まあ、市が定める入札の様式でない、通知も入札参加申請書提出の期限が10日以内になっておるのに、これは入札になってない。こういう公文書の中にですね、壱岐市建設工事の条項を書いていますが、参加資格とは関係がない条項、そして資格要件では指名停止の期間中ではないという、そういうことが謳われております。育産業は指名停止を受けてない市が指名停止をすれば通知を出す義務があるわけでございます。これも来てないという、そういう、まあ、事務的にデタラメなですね、文書が市としてはやられておるという、そういう実態があります。私は 今回のこの問題についても監査委員としてですね、今日はお見えでございませんが、事務の実態を放置してある、そういう見解から今後監査委員の方にもその見解を求めていきたいというふうに思っております。まあ以上、まあ後からまたあれを追加しますが、以上についての答弁をお願いしたいと思っています。
はい、白川博一市長。
3番翌議員のお尋ねでございますけれども、ただいまお話しされた内容でございます。表題本文はでたらめであるとか、あるいは指名停止の義務通知が来ていないとかおっしゃいましたけれども、これらについてはすべて遺棄し、建設工事制限付き一般競争入札実施要項や遺棄し建設工事の指名基準等の各条項に基づいて、その定められた手続きに沿って処理を行っております。今回の措置は遺棄士が発注する工事契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領に基づくものではございません。つまり指名停止ではなくて、あくまで遺棄士建設工事の指名基準に沿って指名をしなかったものでございますので、ぜひその点をご確認いただきたいと存じます。また副市長についてのご質問については副市長に答えをさせます。
はい、中原副市長。
それでは、指名委員会の委員長としての職務ということで、ご答弁申し上げます。指名委員長といたしましては、職務、基準に沿って処理をして行って、業務を遂行したという認識を持っております。以上です。
以上。
はい、矢部子議員。
歴史建設工事制限付き一般競争入札の実施要領の中に、第3条で制限付き一般競争入札に参加できるものに必要な資格というのがあります。この資格のどこに今の市長の答弁が入るのかどうか。
はい、中原副市長。
指名基準の中にはそれは入っておりません。ですから、基準の中では入っておりますが、指名基準の中の要項の中にございましたので、その関係で、基準に沿って処理をいたしたと、そういうことでございます。
議長。
はい、横議員。
要項には当てはまるんですね。はい。それと先ほどの文書の関係、副市長、文書誤りの関係。
はい、中原副市長。
文書の関係でございますが、この文書は先ほど市長が答弁いたしましたように、各種基準にのっとった要項に沿って提出をいたしておりますので、何ら不適はなかったと、そのように思っております。
議長。
はい、矢部子議員。
これがですね、一級指導の本村上里線の 参加資格なしとの理由の文書です。本来なら皆さん方が策定した中ではこの文書が様式はこれになってるんですよ。間違いないですかね。
手元にあります？手元。はい、中原副首相。はい、文書番号。
はい、議長。
はい、横議員。
参加資格なしと認めた理由は文書番号もないんですよ。28年5月27日だけで。
はい、中原副首相。
この5月27日の文書につきまして、理由について回答を申し上げております。その中で、5月10日以降は軽装に至る恐れがある発言があったので、使途軽装に至る判断とされるという指名基準にのっておりまして、文書を差し上げております。以上でございます。
いや、その文書の中身を この様式じゃなくてダメじゃないですかと言って。
はい、中原副首相。
この回答を出す様式はございません。ですから、このような文書で差し上げております。
ここの要領の中にはですね、一般競争で参加資格確認通知書、あ、すみません、はい、不適格者というそういうこうあれが用紙があるんですよ。これに書くのは当然ないですか。
用紙執行部の方、はい、中原副首相。
この入札につきましては、電子入札で行っている関係上、様式は電子入札の要項で、その様式で送付をいたしております。
以上。
はい、横子議員。
まあ、納得できませんが、まあ、その内容としてですね、入札参加資格なしとする理由の中で市長は市政に対する痛烈な批判を繰り返されるというそういう誤問が入っているわけですね。痛烈な批判とはどういう内容か。
はい、白川博一市長。
その内容につきましても調査の中でお話をしてまいりたいと思っております。
まあ、法廷じゃなくて、
はい、今日、薮子好み議員。
今日はできませんかね。
はい、
なんか問題あります。
はい、白川博一市長。
先ほども申し上げましたように、ただいま刑事事件で訴えられておりまして、そのことが進行中でございます。先ほどの一般質問の中でも申し上げましたように、憲法あるいは刑事訴訟法あるいは民事訴訟法、そういった法律の趣旨にのっとりまして、今は発言を控えさせていただきたいと思っております。
議長。
はい、薮子議員。
この先ほど言いますように、前回もこういう事案が起きたということでございまして、これがもう3回目じゃないかなと思っておりますが、まあ、それに対するですね、市長は今後もこういうことをやるのかどうか。2回ですかね。
はい、白川博一市長。
先ほど来申し上げておりますように、壱岐市建設工事の指名基準に沿って、指名をしなかったという、指名停止ではなくて、指名をしなかったということでございまして、過去の過去にも私一度そういうことがございました。しかしながら、信頼が回復いたしましたので、直ちに、その元の状況に帰ったところでございます。
議長。
はい、矢子議員。
指名基準の中身をちょっと教えてください。乗っ取ってという話でございますが。
結構長い。第3条。はい、白川博一市長。
これは先ほど呼子議員がお提示になりました平成28年5月27日の回答の中に書いておりますように、壱岐市建設工事の指名基準第3条第1項第5項、その他市長が受注者として不適当であると認めるときは指名しないものとするというこの条項でございます。
以上。
はい、矢子議員。
その中身は話されないということですね、今。
はい、白川博一市長。
まさに今そのことについて私は訴えられておるわけでございます。はい、ですから、そういった調査の時に、捜査の時に、お話をしたいと思っておるしでございます。
以上。
はい、矢子議員。
はい、わかりました。それから委員長にお伺いします。 B ランクを外して A ランクを入れたという、そういういきさつを誰が指示したのかどうか、委員長の決裁でやったのかどうか。
はい、中原副市長。
先ほど市長が答弁をいたしましたように、指名回避でございますので、その関係で設計書を変更したということでございます。
議長。
はい、矢子議員。
いや、業者に入れ替えですよ。業者に入れ替え、 B ランクを落として A ランクを入れたという、そういういきさつ。
はい、中原副市長。
そういうことで、私も告訴されているわけでございますから、先ほど申し上げましたように、職務基準に沿って事務を遂行したということでございます。
事務を遂行したという、
はい、
すみません。B ランクを落として、まあ、その時何社 B ランクが入札に参加したのか、それその中の育産業を落として、それ A ランクを入れてきたと、そのいきさつですよ。それは基準も何もないと思いますか。
はい、中原副市長。
ただいま係争中でございますので、そういったものは司法で訴えていきたいと、そのように思っております。
ちょっとあれですな、
はい、横議員
答弁がなかなか得られませんね。市長にお尋ねしたいと思います。まあ、今回のこの育産業はですね、7月に公共工事の受注の見込みがないということで廃業しました。そして従業員も15人抱えておりました。まあ、それがほとんどもう再就職も方もおられますし、自分でやっている方もおるわけでございますが、それだけ迷惑をかかったわけですね。それ市長の声で一言で、それに対する市長のこの従業員等に対する心情的な言葉はございませんかね。
はい、白川博和市長。
指名をされれば必ずその仕事が取れるという確信を持って、そういうお話なのかどうか分かりませんけれどもですね、指名をしなかったことと、その2ヶ月後に倒産をされたと、廃業届をなさったということについては、私は言及を避けされたいと思っております。それは会社の内部の状況等々もございましょう。ただ、指名を外した、そのことが倒産につながったとは考えていないところであります。
以上。
はい、横議員。
やっぱり業者は後継事業がなければもう食っていけんのわけですよね。個人のあれだけではやっぱこういうのを外してもらうと、やっぱそれで末端の事業まで響いてくるわけですよ。そういうのを考えて指名が外されたのか、理由もなくて、まあ後で法廷で話すということでございますが、あまり大きな、私は育産業さんは別に問題なかったというふうに思っておりますが、それがまあ選挙目当てのことでこういうふうになったというふうに認識しておりますが、それに対する回答を。
はい、白川博和市長。
そのことにつきましては、すでにおそらく捜査の方の方々がどうであったのかということは調査済みであると思っておりますし、私も調査を受けた場合は素直に自分のことを申し上げたいと思っております。その辺の何と言いますか、調査に関することについてはですね、言及を控えさせていただきます。
議長。
はい、横議員。
先ほどの言いましたように、従業員に対する心情的な考えは市長はお持ちですかね。もしあればここで発言をお願いしたいと思います。
はい、白川博和市長。
それだけについては発言を控えさせていただきます。
部長。
はい、横議員。
私は一言くらいはですね、謝罪をしていいんじゃないかと思っておりますが、それでも しませんか。家族がおるんですよ。
はい、白川博和市長。
私はあくまで、法令に従って尋問しているということを申し上げたいと思います。
はい、白川博和市長。
もし、この入札の会費が、それがすべてそのことにつながったということが実証されれば、私はやはりそれはお詫びしなきゃいかんと思っておりますけれどもですね、今、その告訴された段階、そして私がルールに従ってなくて、そういうこういう状況が起こっているということであればですね、それはまだいろいろな考えがございますけれども、今の段階で私は、法令遵守をして、職務を遂行しているということを申し上げたいと思います。
議長。
はい、横議員。
もう大半がこの指名外しの関係で辞めたんですよ。もう 80% は。それが 家族に対してもそういう、こう、市長の心情的な言葉が出ないと、大変こう残念です。再度、もし何かあれば。ない。はい、わかりました。もう法廷で争うという言葉はこれも変わりないわけでございまして、もし市長は法廷で負けた場合どうするのか。
はい、白川博一市長。
私は真摯にこのことに向き合っております。タラとかレバとかそういう将来の不確定なことについてはお話ができません。
議長。
はい、横議員。
はい、まあ、この件についてはですね、今議会の最終日に、真相究明のために百条委員会の設置を委員会にですね、提出したいという、そういう予定をしておりますので、これについてもご理解を願いたいというふうに思っております。それから、まあ、先ほども出ておりましたように、壱岐市の政治倫理審査会、これについても、昨日市長は釈明されました。報道はその前の日にされております。いわばこういうのもですね、まあ、議会も休会だったと思っておりますが、早くやっぱそういう釈明というのは、する必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますし、この委員の任命についてはもうすでに終わったということでございますので、今回のこの指名外れにつきましても、この審査委員会の中で、私はお分かりをしてどうかというふうに思っておりますが、これに対する市長の考えをお願いしたいと思います。
はい、白川博一市長。
この政治倫理条例につきましては、私あるいは市議会の皆さん方の行動について審査請求するものでございますから、私の方から申し上げることではございません。
以上。
はい、呼子議員。
はい、これはもう事例を出されたんですか、6名の方には。
はい、白川博一市長。
2人の弁護士さんについてはですね、当該いらっしゃいますので、趣向はまだいたしておりませんが、その写しを お送りをいたして、承認いただいております。他の 4名の方については遺棄罪でございますので、あ、失礼しました、3名の方が遺棄罪でございまして、あとの4名の方についてはすでに事例を施行いたしております。ただ、失礼いたしました。手渡していないのが大学教授1名、弁護士1名でございまして、4名の方にはすでに渡しております。しかしながら承認をいただいておりますので、先ほど申しますような任期4年間ということになっておるところでございます。
議長。
はい、横議員。
はい、わかりました。先ほどの指名外しの関係でですね、まあ、全国でいろいろこう事件が起こっておりまして、こうここにも 2,3 そういう事例が来ておりますが、ほとんどもう相手側が負けておるというそういうこう状況でですね、大きくまた息の汚点を残すのではないかなというふうに私は思っておりますし、私は特に市長は離島振興協会の会長でございます。会長がこういう訴訟を起こされたということで大変こう残念でないわけでございますが、まあ、この点につきましても法廷で争うというそういう構えでございますので、まあ、この件については一応終わりたいというふうに思っております。それでは 2点目の件でございます。原発の関係で、ご答弁をお願いしたいというふうに思っておりますが、東京電力の第一発電所が連続爆破し、炉心等事故によってですね、大きな影響を与えておるということで、震災から明日、明後日で6年目を迎えるわけでございますが、今でも約8万人ぐらいの避難生活を続けておるという、そういう状況でございまして、私はこの原子原発につきましては、再稼働の話が出ておりますし、地元の玄海町の町長も前向きの意向のようでございます。あとは沢知事のですね、決断したいだという、そういう報道が出ておるわけでございますが、私はこの壱岐の島で暮らすには、この玄海原発がある以上ですね、大変危ないというふうに思っています。壱岐の島からですね、海を経て30キロ対岸には発電所が再稼働を向けて動き出しておるという、そういうことをですね、話がありますし、この壱岐は私は反対をする必要があるんじゃないかというふうに思っておりますが、白川市長がどういうお考えなのか、特に壱岐は恵まれた海の資源をですね、そして魚介類、島全体の農地、あるいは壱岐牛とかアスパラとか全滅するという、そういう状況があるわけでございまして、原発の放射能がもし出れば、壱岐の島は風によっては20分から30分で到達する、もう逃げ場がないという、そういう状況にあるわけでございますので、この再稼働については、ジェジ市長としては、どういう考えをされたのか、ちょっとお聞かせ願いたいというふうに思っております。
はい、白川博一市長。
福島県の原発につきましては、今なお帰還困難地域もあるわけでございますけれども、それよりも被害、本当の意味の被害というのは、やはり避難者の方々だと思っております。避難者の方が今テレビでもドキュメンタリーで放送されておりますけれども、放射能が来たとか、あるいは学校でそのことによっていじめを受けたり等々、今なおそういった被害が、本当の意味での心まで痛めるといったね、そういった被害があっておるわけでございます。私は玄海原子力発電所の再稼働については、これまで過去の一般質問の中でも申し上げました。また今3月外の行政の行政報告の中でも述べておりますけれども、玄海原子力発電所は 100% 安全と言える施設ではなくて、市民皆様が不安に思っていること、さらに一旦事故が起きれば放射能物質による直接的な被害だけでなく、農水産物等への風評被害も予想されます。このことからも、壱岐市民皆様の生命、身体、財産と素晴らしい壱岐の島を守るという視点に立ちまして、玄海原子力発電所の再稼働についてはこれまでも反対だと申し上げておりまして、その考えに変わりはないところでございます。ただここで、呼子議員の発言に、をちょっと申し上げておきたいと思いますけれども、どんな風が吹いたらですね、2、30分で壱岐の島に放射性物質が来るのか知りませんけれどもですね、今の国のシミュレーションではですね、そのように短時間では壱岐に来るという証拠はございませんので、その辺はいたずらに、市民の方々に不安を与えないようにお願いいたしたいと思っております。
以上。
はい、呼子議員。
もう私が言ったのはですね、壱岐の平均風速が 6メートル以上と言われているんですよ。それ原発事故が起こると放射能がもう冬場にはそれ以上のですね、南風が吹いてくる。そういう中で、時速10キロの時に 15キロのやや強い風が吹くとですね、30分で雪が来るという、そういうシミュレーションがあるわけです。そういう中で、私はもう30分ではどこも逃げ切れない。避難するところもない。牛も約1万頭かおります。それをどこにどうするのか。そういうシミュレーションも全然できてない中でのですね、再稼働というのは私は認められないというふうに思っておりまして、私はその根拠もなくて20分と30分で行ったわけじゃなくて、先ほどの風速によっては30分で来るという、そういうことが言われておるということを申し添えておきたいと思っております。
はい、白川博一市長。
そのことに関しましては、3月21日に県主催で、原子力、原子力発電所の再稼働についての説明会がございます。ぜひですね、そういった点は正していただきたいと思っておるところであります。
議長。
はい、呼子議員。
まあ、この件についてもこう毎回毎日というようにですね、新聞報道が出ておりますし、平戸市長においても再稼働を認めたですね、根拠を説明してほしいというか、そういうことがまあ言われておりますので、ぜひこれについてもですね、まあ、佐賀、長崎を含めて私は反対する必要があるというふうに思っておりますし、まあ、議会としても反対決議をする必要があるんじゃないかなという、そういうことを考えをしておるところでございます。まあ、別に何かありましたらお願いしたいと思います。ありませんか。はい、まあ、内容でしたらちょっと一項目の方で締め外しの関係で思わない答弁がありましたので、時間を早く終わったわけでございますが、もう少し私は真摯にですね、対応していただきたいというふうに思っておりますし、ぜひ前向きに市長もですね、これについては処理をお願いしたいというふうに思っておるところでございます。最後に市長の方から見解だけお願いしたいと思います。
はい、白川博一市長。
私は冒頭申し上げました横子議員の話ではなくてですね、今私は白川は犯罪を犯した、罰してくれという、そういった訴えを受けておるわけでございます。そういった中で私はルールにのっとって、事務処理をしておりますということを申し上げております。その辺のことで、いやそうじゃないんだというお考えのもとに今発言になっておりますけれども、しかるべく場所で私の主張を申し上げていきたいと思っている次第であります。
以上。
はい、横子議員。
まあ、先ほどもちょっと言いますように、まあ、こういう訴訟を起こされたということ自体はですね、私は息の恥というふうに思っております。まあ、そういうのを認識していて、今後市政に対する運営をお願いしたいと思っています。以上で終わりたいと思います。